忘れない、つなげていく、逗子の 3.11。 東日本大震災から10年が過ぎようとしています。今月は改めて 3.11 を忘れない、つなげていくため、当時の状況を振り返るとともに、今でも続く支援などを紹介します。問い合わせ、市民共同課。写真があります。説明。 3.11 つなぐペシのメンバーです。中学高校生が前列に3人、後ろに5人並んでいます。みんな明るい笑顔で、右手を胸のあたりに当ててガッツポーズをしています。説明終わり。あの時逗子は、東日本大震災発生、逗子は震度5弱。2011年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度7の東北地方太平洋沖地震が発生。巨大地震と大津波は各地に未曾有の被害をもたらしました。東日本大震災の被害状況。2020年3月1日現在、死者19,729人、行方不明者2559人、住家被害、全壊半壊一部破損の合計約115万棟。市内の状況。大津波警報発表。市は災害対策本部を設置。避難所開設。逗子小学校、市民交流センター、逗子開成学園などに合計1378人の避難者、帰宅困難者が宿泊。一晩近く停電が続く。民家の瓦や雨どいなどが崩落する被害が3件発生。被災地支援と震災の影響。市では被災地への消防職員などの派遣、救援物資の提供、被災県からの避難者の受け入れ体制の整備や義援金の送金など被災地への支援を続けました。また、福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質の飛散が社会問題となり、市民の不安が高まったため、学校敷地、給食、公園、焼却灰や下水汚泥などの放射能測定を行いました。電力不足による計画停電も2011年4月まで実施され、市民生活に大きな影響がありました。写真が2枚あります。写真1。逗子小学校市民交流センターでは、市民が小学校の教員や市職員とともに、炊き出しや毛布運びなど、避難所の運営に当たった。説明。体育館に避難してきた人たちがいます。数人ずつ固まって、床にぺたんと腰を下ろしています。写真2。説明。臨時休館を知らせるケージと、段ボール箱に入った救援物資です。説明終わり。忘れない、つなげていく。3.11 逗子キャンペーン。地震発生の1年後から、市は市民団体との共同でキャンペーンを始めました。震災への思いを深めるキャンドルナイトや、展示、物品販売などを行う 3.11 応援防災広場の開設、高校生の被災地への派遣研修など支援活動を行いました。写真が2枚あります。写真1。一つずつメッセージの入ったキャンドル。説明。静雄くんのイラスト入りの紙が貼られた瓶が2つ並んでいます。写真に、説明。キャンドルが砂浜に並べられ、忘れない、つなげていく、3.11 逗子という文字が浮かび上がっています。 キャンドルを上から撮ったものです。説明終わり。市民による支援活動もたくさん行われました。ボランティアバスツアー。逗子市社会福祉協議会による逗子発の被災地支援バスツアー。5回行われ、延べ119人が参加。釜石市などで水路の泥かきなどを行いました。写真があります。説明。十数人の人が長靴を履き、スコップを手に、泥をかき集め、土のうに詰める作業をしている様子です。説明終わり。女川高城浜造り組合への支援。仮設住宅で暮らす女性たちに布造りを作るための T シャツを送り、出来上がった布造りを逗子葉山で販売することで、被災者の自立を支援。写真があります。説明。二人の人が何かメッセージのようなものや T シャツを手にしてこちらを向いています。説明終わり。ネクスト10プロジェクト。10は数字の10。逗子市商工会の委員会。被災地の杉の木を使い、陸前高田市でバクテリアデキエールを製作することで、仮設住宅入居者の雇用を創出。写真があります。説明。工具や定規などを手に、バクテリアデキエールを製作しているところです。説明終わり。あの日の記憶を聞きました。ハッシュタグ、私の 3.11。一人一人の 3.11 の記憶を紹介します。あの日、あなたは何をしていましたか？市内はどんな様子でしたか？どこもかしこも大渋滞。日が落ちたら、信号も街灯も家の明かりも全くない真っ暗な世界で心細かった。A さん。町には津波警報と消防車のサイレンが鳴り響き、愛犬が一緒だったので身動きも取れず怖かった。M さん。飼い猫が膝の上に乗ってきた瞬間大きな揺れが。猫を抱えて慌てて外に出た。Y さん。仕事で迎えに行けない私の代わりに地域の方が娘を学校に迎えに行ってくれた。M さん。勤務先のビルではバリバリと窓が割れ砕けるような音を立てていた。逗子には戻れず都内の実家に帰った。O さん。引き波で逗子海岸の海水も田越川の水もなくなっていて異様な風景だった。K さん。怪我をした子供を連れて病院へ行くと停電でレントゲンが取れず触診で見てもらった。Y さん。写真があります。誰もが不安な一夜を過ごした。説明。避難所で配られた毛布をかけて横になって休む人たちです。説明終わり。受け取ったバトンを未来へ。現在も活動を続けている団体に未来への思いを聞きました。10年が経ち、震災の風化が進んでいる中、いずれの団体も何度も被災地に行き、独自に支援を続けています。ハートトゥーハート、東北の家族の笑顔のために、3.11 オール逗子ムーブメントボリューム10協議会、代表丸山博信さん、震災翌月の4月下旬、立ち上げメンバーの3人で被災地に入り、実際に自分の目で見て、現地の皆さんが本当に望んでいることを肌で感じました。これからも被災地の方と家族のように長く付き合っていきたいと思ったのが活動のきっかけです。10年間関わっているのが、昔から岩手の湘南と呼ばれる陸前高田市。 大船渡と気仙沼という漁業が盛んな町に挟まれていて、有名な観光地である鎌倉と葉山に挟まれた逗子に地勢がよく似ている町です。竹駒小学校にあった仮設住宅でバーベキューをしたり、運動会をしたり、震災前に普通にしてきたことを一緒にしてきました。当初の活動の一つに、イスナガおじさんプロジェクトがありました。仮設住宅の前に長椅子があったら、住民同士そこに座って従来通りの交流ができるのではないか。足長おじさんではありませんが、長椅子を括弧に一台送り、皆さんの喜んだ顔を見たときは嬉しかったです。また陸前高田市は食材が豊かで料理が美味しい町です。そこで得意料理を提供できる食堂を作れば、働く場、交流の場になると、竹駒食堂をオープンしました。楽しい一日だった。誰かのために自分は頑張っていると思える場所になればいいという思いでした。数年が経ち、被災地でも新しい生活が動き出してきてからは、避難所に続く道に花水木を植える活動など広報支援をしています。今年は植樹ツアーを企画していて、花水木の花が咲く5月、ゴールデンウィーク明けくらいに行きたいと準備を進めているところです。逗子市内でも3月11日には、例年と同じく市内に献花台を設けるので、ぜひ多くの人に来ていただきたいです。今後も、ハートトゥーハートの思いをつなげ、被災地と共に生きるステージを広げていきたいと思っています。紺色っぽいシャツを着た丸山さんの胸から上の写真が添えられています。写真が4枚あります。写真1。市内の献花台の様子、2013年。説明。テントが張られ、献花、鎮魂と書かれています。テーブルの上には花が備えられていて、記帳している人がいます。写真2。仮設住宅での300人バーベキュー、2011年。説明。写真右側でバーベキューを焼いています。手前と左側に長椅子が置かれ、座って食べている人や、焼くのを覗き込んでいる人がいます。また、七夕の飾りのようなものもかけられています。写真3。プレゼントした長椅子、2011年。説明。座面にイラストの書き込まれた長椅子が並んでいます。写真4。チームメイトが腕を振るった竹駒食堂建設、2012年。説明。お揃いの紺色の T シャツを着て、屋根の骨組みの上や足場に乗って作業している人たちがいます。説明終わり。
次の世代にも津波の怖さを伝えていきたい。逗子災害ボラバスターズ代表。勝呂祐樹さん。逗子災害ボラバスターズは、震災後のボランティアバスツアーをきっかけに、2012年に発足しました。当初は被災地に赴き、瓦礫を撤去するなどのボランティア活動が中心でした。その後、バンドを結成し、演奏による募金活動や被災地の物品を取り寄せ、市内イベントで販売するなど、活動を広げています。毎年2月11日には、ひさぎの発祥寺で、福男、福女を決める、逗子復興男女決定戦を開催しています。東日本大震災で教訓となった、津波が来たらすぐ高台に逃げることを多くの市民に体験してもらおうと始めたイベントで、昨年は約70人の参加がありました。用意、逃げろの合図で、山門から本堂正門までの坂、約150メートル、標高約36メートルを駆け上がります。今後も被災地の応援や自分たちができることをメンバーみんなで相談しながら 活動していきたいです。写真が2枚あります。1、逗子復興男女決定戦2020年。説明。子供や大人を交えたたくさんの人が一斉に駆け出す瞬間の写真。説明終わり。2、陸前高田市へのバスツアーの参加者2012年。説明。何十人もの参加者が記念写真に収まっています。説明終わり。今年の逗子復興男女決定戦は4月11日に延期して実施予定。笑顔の勝呂さんの写真が添えられています。普通の主婦が見つけた自分らしくできること。シェアハート鎌倉東北応援物産展。代表、梅津佳代子さん。阪神淡路大震災の時、募金しかできなかったことが心残りでした。東日本大震災では、あの時の後悔を今度は形にしたいと、物資を持って石巻市に行きました。そこには戦場のような現実があり、数回訪問するだけではダメだと感じていたところ、あちこちで応援物産展が開かれ、私にもできるかもしれないと始めました。せっかくつないできた東北との絆を途切れさせたくないという思いで10年間続けてきました。主婦目線でセレクトした東北の定番商品、野菜や果物、ジャムなどの加工品をずらりと並べて、楽しく買い物ができるように工夫してきました。今後は、買い物が難しい人がいる市内の地域での物産展ができないかと検討しています。遠くから継続できる支援として、東北の美味しさ、素晴らしさを伝えながら、東北を忘れないというメッセージを伝え続けていければと思っています。写真が2枚あります。1、東北応援物産展の様子、2015年。説明。テーブルの上に並べられた食品の数々。説明終わり。2、成人式の 3.11 応援防災広場、2016年。説明。並べられた物産を売る人と買う人です。説明終わり。梅津佳代子さんの写真が添えられています。バトンをつなぐ活動。中高生のつなぐっぺし。 3.11 つなぐっぺし。責任者顧問服部誠さん。仕事や市民活動で被災地を支援した経験から、学生ボランティアバスツアーを仲間と企画し、逗子葉山の中高生約60人に陸前高田市で側溝の泥かきや子どもイベントの手伝いをしてもらいました。震災から2年半後の9月のことでしたが、側溝から出てきたのはキッチン用品や写真。瓦礫には日常が詰まっていました。イベントには明るい笑顔でゲームなどを楽しむ小学生。ニュースからは得られない情報や人の思いがたくさん流れ込んできました。その経験がきっかけとなって、帰ってからも活動を続けられる場所として、参加した学生約20人が 3.11 つなぐっぺしを発足させました。頑張ろうを意味する方言頑張っぺしと 3.11 をつないでいこうという思いを込めた団体名です。募金活動、学生ボランティアバスツアー、女川の郷土料理、サンマのつみれ汁の料理教室やチャリティーライブなど、楽しく集まりながら震災の風化防止のため、情報発信を続けてきました。高校を卒業して、つなぐっぺしを離れた後も、被災地での活動から看護師になるための勉強をしたり、防災に強い街づくりの勉強をしたりする元メンバーがたくさんいます。経験を生かして、社会に貢献できるよう頑張っている姿を見ると、彼らの心の中に思いが生き続け、つながっていると感じます。震災から10年が経ちますが、東日本大震災は終わっていない。片付いただけで、住んでいる人たちの日常はまだ戻っていないと感じていて、 そのことをこれからも伝え続けていきたいと思っています。写真が6枚あります。1、つみれ汁の販売、2014年。説明、つみれ汁150円と書かれたテントの中で販売している人たち。2、イベント逗子ロック、2016年。説明、4人の学生、私服姿です。募金箱を前に置いてこちらに笑顔を向けています。3、募金活動、2012年。説明、高校の制服を着た男女が募金箱を手に横一列に並んでいます。4、速攻の泥かき、2013年。説明、スコップを手に泥かきをしている学生たち。5、南相馬市で追悼式の手伝い、2017年。説明、制服姿で作業しているたくさんの学生たち。6、石巻市へのバスツアー、2019年。説明、頑張ろう石巻と書かれた横長の火のようなもの、その前で一列に並んで頭を下げている学生たち。説明終わり。5月に福島県を訪問し、東日本大震災原子力災害伝承館の視察とボランティア活動を行うツアーを企画しています。服部誠さんの上半身の写真が添えられています。進んでいます。逗子の防災対策、問い合わせ防災安全課。東日本大震災の教訓を生かし、津波ハザードマップの作成や避難所の整備など、この10年間で防災対策は大きく進みました。今年度も地域防災計画をもとに、市民の安全安心のため災害対策を強化しました。備蓄品の強化、避難者へ細かな配給ができるように液体ミルクを配備するなど備蓄品を強化。今年度は避難所における新型コロナウイルス感染症対策として消毒液やマスクなどを配備しました。災害時協定の締結、大規模災害発生時に迅速に応急対策を行えるよう、民間企業や自治体などと災害発生時の協力・応援協定を締結しています。防災行政無線の整備、市からの情報を伝える防災行政無線、南庁地域の解消を目指して無線庫局を増設しています。2021年度には桜山5丁目に新たに増設を予定しています。震災前49基、現在54基。防災行政無線の写真が添えられています。指定緊急避難場所、津波の指定、大津波警報が発表された時に緊急に退避するため、建物や高台の公園などを指定、今後も海岸周辺のマンションなどに指定を要請していきます。震災前4棟、現在31棟、建物のみ。津波避難ビルとステッカーの貼られたビルの写真が添えられています。インタビュー、神奈川県緊急消防援助隊の派遣職員に聞きました。消防予防課、鈴木頼次係長。制服姿の鈴木さんの写真が添えられています。東日本大震災から学んだこと、緊急消防援助隊としての派遣で感じたことは、震災直後の3月17日から20日の4日間、県からの要請に基づき仙台市で人命検索活動を行いました。一時的に住民が避難していた小学校では、震災直後の避難所生活の様子が残されたままになっていて、当時の不安や恐怖が伝わってきた記憶があります。派遣により地域の共助の必要性や避難所整備の重要性を改めて実感しました。消防署から防災安全課に異動になり、要支援者の避難体制の充実など、その時の思いを生かすことができたと思っています。市でも震災後に緊急援助隊を拡充するなど、広域での消防体制を見直すきっかけになりました。 私生活でも変化があったと聞きましたが、子供部屋には倒れそうな家具を置かないようにしたり、備蓄品の点検をしたり、自宅での防災対策の大切さを再認識しました。市民の皆さんも10年の節目に、改めて家族と防災対策について話し合ってほしいと思います。特に逗子は海と山に囲まれているので、ハザードマップの確認は忘れないでほしいです。写真、震災直後の仙台市荒浜小学校。説明、あちこちに瓦礫が流れ着き、惨憺たるありさまの小学校です。説明終わり。